ルカによる福音書第17章の5節と6節。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったときに主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。以上です。教区長というものをですね、させていただいたときにですね、実は最高7つの教会の主幹をですねしたときがあります。まあ、京都から下関までですね、それぞれの教会にですね問題がありトラブルがありですね、牧師先生がですねいなかったりですね、新卒の牧師が来て、そこのですね主幹にまだなれないので主幹をしたい。昔はそうですね。だから7つですね。広島教会にいながらですね、7つの教会をですね、巡った時がありますので、4つぐらい、なんともないですよねって言ったらしょうがないですけどですね。新幹線でですね、いろいろやっておりましたですね。で、いろいろ教区長をやってた時に、いろんな教会に行かせてもらいました。それは西教区だけじゃなくてですね、東海とか東教区とか呼ばれてですね。で、2通り教会はあるということが分かったんですね。で、伸びるだろうなと思う教会とですね、これはダメだなと思う、私が判断してはいけないんですけど、伸びるだろうなと思う教会はですね、人数が少なくなった時にですね、そこにいる人たちがですね悔い改める教会ですよね。私たちが悪かった、私たちが何もしてこなかったんだ、そうやってですね悔い改める教会ってやっぱ次がやっぱりあるだろうなと思いながら見ておりました。なぜならですね、次に何かやるっていうことがですね祈りを持って始めるんですね。で、無理だろうなと思う教会はですね、ですね、問題を外にばっかり言う教会ですね。あれが悪い、これが悪いですね、この体制が悪いの、どうのこうの、教区の体制が悪いの、教区の補助金がないからどうのって、もう外にばっかり言う教会は、ここは一生伸びないだろうなと思う。で、最終的にはですね、こういうふうなことも言われましたもんね。神様がここに教会をですね建てたから悪いって、神様のせいにするなっていう。でも人間っていうのは多分そういうことをやっちゃうんですよね。自分は悪くないですね、悪いのは外であって、しかも神様が悪いっていう、本当にそうだろうかっていうふうに思うんですね。で、今日はですねイエス様にですね、人たちがですね私どもの信仰を増してくださいって求めています。どうしてこのようなことをですね求めたんだろうなと思うんです。私たちの信仰を増してください。多分自分たちがですね、求めているものが何か分かんなかったんだと思いますけども、多分その理由はですね、自分たちにできないことを信仰のせいにしちゃったということなんでしょう。文理訳で読むとですね、許しですね、どうしても許すことができない。どうして許すことができないかということは、それは信仰が少ないからだと考えたんだと思います。だから信仰のせいにして、信仰をですね増してくださいというふうにイエス様に言われた、求めたのでしょう。それに対してイエス様はですね、そんな信仰のせいじゃない、一粒ほどの信仰があればですね、ここからですね木がですね海に植えられていっても植えられ、そうありえないですね。もう奇跡以上のことが起こるんだですね。きっとですね、こういうことを生むと信仰のせいにしてはいけないよですね。問題はあなた自身の中にあるんだですね。あなたがですね、その問題に気づくかどうか、それに対して悔い改めるかどうか、それの問題だろうっていう。ですから、いろんな教会を巡らせてもらって、伸びるだろうなと思った教会は、悔い改める教会。自分自身を見つめて、もう一度御言葉に立って始めようとする教会は伸びていくだろうし、最後までですね、外に問題をですね、見つけているようなところは、やっぱり伸びていけないんだろうなというふうに思いながら、いろいろな教会を回っていたんですね。で、宣教の実践報告っていうのをですね、よく呼ばれてですね、やりますですね、やりますというか、よく福音派の教会に呼ばれていくんですね。およそルーテル教会の牧師はですね、アッセンブリーとかアライアンスとかですね、メノナイトに呼ばれることないんですけど、何か、面白いことやってるみたいなことでですね、よく呼ばれるんですね。テーマはいつもですね、開かれた教会とはとか、成長する教会とはとは、そういうテーマがつけられていて、いかにですね、成長していくか、宣教の拡大がいつもテーマですね。それはですね、牧師と信徒との共同による教会形成っていうのがいつもテーマなんですけど、結局はですね、 どれだけ地域に開けるかということ、地域のニーズをですね、知ることができるか、福音派の教会はですね、それを聞くと喜ぶんですよね。で、なんかいろんなことをやろうとする。ルーテル教会に呼ばれた時にはですね、講師に呼ばれててもですね、後で批判されるんですよね。で、先生はそうおっしゃいますが、教会は数ではなくて質ですよ。そうですねって。信徒数は少なくても、会計が少なくても、大切なことは教会がそこにあるってことでしょう。そうですよね。教会は礼拝をきちんと守ることが重要で、宣教して大きくすることが問題ではないんじゃないですか。そうですよね。教会はイベント屋ではないはずだ。そうですよねって。信徒は教会に安らぎを求めてくるのであって、宣教して働いて疲れさすのはかわいそうだ。そうですよね。はあっていう、そうなんですよ。こういう意見をですね、講演の後にですね、本当に聞くんですよね。ですね。そして、なんかアンケートにも書いてこられるんですね。本当にそれでいいのかろうかなと思うんですよね。神様っていうのはですね、御言葉を伝えなさい、全世界に行って伝えろ、外に出て行ってですね、連れてこいって言ってるんですよね。にもかかわらずですね、いや今のままでいいんだ、小さくていいんだ、質なんだって言われると、本当にそれでいいのかなと思うんですね。まあ、でも裏を返せばですね、それができないっていうことの不平不満なんだと思いますですね。本当はそれをやりたいのにできないっていうことのですね、ジレンマが多分そういう言葉になっているんでしょう。だったら自分自身をですね、悔い改めて一歩ですね、教会に外に出てみればいいのになと思いながらですね、私たち講演した後にですね、なんか虚しい思いを持ちながら新幹線でよく帰ってきたなと思っておりますですね。である時、日本でですね、最初に宣教されたビクナっていう先生がですね、もう年取ってもう亡くなったんですけど、最後の旅って言ってですね、日本に来られた時があったんですね。ビクナ先生というと、日本の宣教のですね、本当に最初に携わった、有名な先生ですね。で、その先生がですね、最後にですね、教会の上下に向けてこういうふうに言われましたですね。最初の宣教に関わった牧師として、今日本の教会の存在は私にとって喜びと誇りですと。幼稚園、保育所、教会、すべて生きているし、存続されている。そしてここまで成長してきましたと。こんなに神様に感謝したことはありません。これでまっすぐ私はシカゴに帰れます。本当かなと思いながらですね。その最初の宣教師が関わってですね、これだけのものを空港会にですね、置いてくださったものを、私たちは本当にその宝を受け継いで成長させているのかな。本当に先生がですね、喜んでシカゴに帰れるようなですね、教会になってたかなと思いながら、その話を聞いてですね、もし今、大江教会にミラー先生が来られたら、なんて言われるだろうな、と思いながらですね、その話を思い出したんですね。今の教会はですね、地域に開かれてですね、九州学院の子どもたちがたくさん来てる、喜ばれると思います。じゃあそこで終わるかっていうと、そこで終わっちゃいけないっていうのが教会なんでしょう。私たちはですね、何をイエス様に求めているでしょうか。私たちができないことを信仰のせいにして、信仰が弱いから信仰くださいって言うか。そうではなくして、与えた信仰によって、もっともっと自分たちできることは何であるか。それを考えて進む。それがですね、大切なんじゃないかなと思います。そのためには、自分自身の心を見つめ、悔い改め、謙遜になるという、そのことかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御言葉の上に立って、あなたが教えられた通り、全世界に出て行って宣教する、そのような信仰の力を一人一人に与えてください。どうか私たちが常に悔い改めを持って、そしてまた謙虚になって、イエス様の御言葉を聞き、また祈っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、私たちに託されているこの使命があなたによって守られて、そしてその使命を果たすために、どうか私たちを用いてください。病のどこにある人たち、また絶望に追い込まれている人たち、また、死に直面している方々には、主が共にいて守り導いてください。 また私たちは日曜日に総会を迎えようとしております。どうかこの総会が私たちのこの教会にとって大切な時となりますように、未来に向かって私たちが何をしていくのか、自分が何ができるのか、それを問うことのできる総会となりますように。今日も私たちに与えられた人生において豊かな糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。